Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori no you ni kokoro ga jiyu datta.あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱ブルーミングストーリー78回目の放送です。皆様こんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けします。今日は素敵なゲストをお迎えしております。この後ご紹介します。お楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
それでは早速今日のゲストをお迎えします。私の絵本読み聞かせ講座を受講してくださっています福永幸子さんです。福永さん、今日はようこそお越しくださいました。奈良から来てくださってありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。では早速ですが、福永さんに少しお話をお伺いしたいと思います。福永さんが絵本の読み聞かせ教室に行ってみようと思ってくださった理由はどんな理由ですか。
はい、私は子供が小さい時、はい、夜絵本を読んでいたんですね、はい、それで寝かしつけてたんですけど。
そうなんですね、
はいはい、その時の絵本とか、まあ、お話がとっても面白くって、はい、私にとっても癒しの時間だったんです。
なるほど、
はいはい、そしたら何年か前に先生の教室を偶然見つけて、はい、もうパッともう教室にお邪魔しようと思いました。
ありがとうございます。自分にとっても癒しの時間だったっていうことですね。
そうなんです。いくつかの本はやっぱり覚えていて、はい、この教室で偶然もう一回再会したり、
あ、私が取り上げていたのを、あれ知ってるわっていう感じ、
はい、あったので。
そうなんですね、
はい、再発見、
はい、本ってね、ずっとこう一生自分の友達でいるような、 絵本がありますよね。
はい、はい、そう、はい、その時はなんかあのちょっと義務で読んでたような
義務で
もあったんですけど、はい、まあ、今改めて出会うと、はい、あ、こんなことやったんかとか、
こういうことを言っていたのか、
私向きだな、はい、なんて
自分を応援してくれるようなツールでもあるかなっていう発見もしてくださる、はい、あ、そうなんです、嬉しいです。でもね、本ってそういうもんですよね。一生自分の味方でいてくれるような、はい、そんなツールの一つでもあるかなと思います、はい、ありがとうございます。じゃあね、絵本の読み聞かせに来てくださって、クラスの雰囲気はどんな雰囲気ですか？
そうですね、私あのお仕事しながらお邪魔してるんですけど。
そうですよね、忙しい中ありがとうございます。あの
やっぱりどうしても時々遅刻したり、はい、お休みあのすることあるんですけど、あのいつでも皆さんなんかあの先生も温かく、あのどんなに遅れてきても笑顔であの迎えていただいてます。
ありがとうございます、はい、もうなの出入り自由ですからねいつでも好きな時に来て、でも忙しい間を縫って来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。で、絵本のクラスはね、これまで毎年発表会を開催してきたんですが、出演されてみてどんな感想でしょうか？
うん、もう何十年かぶりの発表会なのでものすごく緊張しました
はい、
まあ、あの本当に久しぶりにいい経験させてもらいました。
そうですね、はい、あの 私と仲良しを読んでくださったのは私すごく印象的だったんですけど、はい、その時にね、あの私と仲良しを関西弁に変えてくださってあのネイティブな言葉で、
はい、
あの話したいなっていうことで発表してくださっても、それもとってもナチュラルで素敵だなと思って、私も感激しました。
ありがとうございます。いや、その本もね、はい、本当にあの子供が小さい時に、はい、あの読んでた本だったんです、
ね、そうおっしゃってましたね、
はい、偶然再開して、
はい
はい、あの今度はこれにしようなんて、はい、即決した本だったんですけど、
じゃあ自分ともリンクするようなそんな考え方も
リンクするような
絵本でもあったということですね、
大好きです。
あ、嬉しいな、ありがとうございますとてもポジティブな豚ちゃんのお話ですよ ね、
はい、はい、
なのでずっと楽しく生きていこうねっていうようなね、そんな自分が大好きですって、で人にも優しくしようねっていう気持ちも込まられていて、はい、とても素敵ですよね、
はい、はい、そうなんです。
福永さんそのもののような素敵な絵本です。ありがとうございます。で、あともう今言ったように福永さんのナチュラルな読み方がとっても素敵なんですけども、今日は絵本をお持ちいただいて朗読をしてくださるということですけども、はい、どんな絵本をお持ちいただきましたか？
はい、今日はあの佐野陽子さんの、はい、だってだってのおばあさん、
はい、
という本を持ってきました、
はい
はい、でこれなんですけど、はい、すごく有名な、
そうですね、
100万回生きた猫というのが、はい、皆さんご存知だと思う。
佐野陽子さんといえば、はい、もうその本がとっても有名ですね、
は
い、
そうなんです。あの本にもあの猫ちゃん出てくるんですけど、はい、この絵本にもあの出てきます、猫ちゃん。
そうなんですね、はい、ね、佐野陽子さん猫がお好きでいらっしゃるそうで、
たいで、
あの私インスタグラムを佐野陽子さんのを偶然見つけてフォローしてるんですが、
なるほど、
あの本業のことはあまりお話ししてらっしゃらなくって、毎日あの猫ちゃんをアップしてらっしゃるので、
あの
猫がお好きなんだろうなと。
本当にお好きな、
そうなんですよね。でももう猫に対する愛情もいっぱいですけども、教えてくれることもたくさんある作品ですね、
はい、
では早速お聞かせいただこうと思います、はい、福永幸子さんの朗読で、だってだってのおばあさんです。よろしくお願いします。
だってだってのおばあさん。作、絵、佐野陽子。あるところに小さな家がありました。家の周りに小さな畑があって、野菜が植えてありました。玄関のそばにいつも釣り竿と小さな長靴がありました。反対側の窓の下に椅子が一つありました。この家にはおばあさんと一匹の猫が住んでいました。おばあさんはとてもおばあさんで98歳でした。 猫は元気な男の猫でした。猫は毎日帽子をかぶって長靴を履いて釣り竿を持って魚釣りに行きました。猫は毎日おばあちゃんも魚釣りにおいでよと誘いました。おばあさんはだって私は98だもの、98のおばあさんが魚釣りをしたら似合わないわと断りました。猫はそれでも元気に魚釣りに出かけました。そしておばあさんは窓の下の椅子に座って畑で採れた豆の皮を剥いたりお昼寝をしたりしました。だって私は98だもの。猫は毎日たくさん魚を釣って帰りました。おばあさんはなんてお前は魚釣りが上手なんだろう、泳いで取るのかい、どこの川で取るのかい。猫はおばあちゃんも一緒に来れば僕が魚を取るところ見られるのにと言いました。さて今日はおばあさんの99歳のお誕生日です。おばあさんは朝からケーキを作りました。猫はおばあさんの作るケーキが大好きでした。おばあちゃんケーキ作るの上手だね。だって私はおばあちゃんだもの、おばあちゃんはケーキを作るのが上手なものよ。おばあさんは猫に言いました。ろうそくを買ってきておくれ、99本だよ。ろうそくを数えなくっちゃ本当のお誕生日じゃないもの。猫はろうそくを買いに行きました。急いで急いで大急ぎで行きました。いい匂いがしてきました。ふんふん、ケーキは大成功、これは大成功の匂い。おばあさんはテーブルの上にお誕生日用のテーブル掛けをかけてナイフとフォークを出しました。その時猫が大きな声で泣きながら帰ってきました。猫は左手に破れた袋と右手にろうそくを5本持っていました。猫はあんまり急いだので川の中にろうそくを落としてきちゃったのです。猫はおばあさんの顔を見て前よりももっと大きな声で泣きました。おばあさんはがっかりしました。5本だってないよりマシさ。さあろうそくを上手にケーキに立てておくれ、5本だってないよりマシさ。おばあさんは明かりを消してろうそくに火をつけました。あたりが明るくなりました。おばあちゃん数えてと猫が言いました。一つ二つ三つ四つ五つ、ろうそくを数えると本当にお誕生日の気分になるわ。おばあさんはもう一回数えました。1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、5歳のお誕生日おめでとうと自分で自分にお祝いを言いました。猫がもう一度数えました。1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、5歳の誕生日おめでとう。おばあちゃん本当に5歳？そうよ、だってちゃんとろうそくが5本あるもの。今年私5歳になったのよと言いました。僕と同じ。そして2人は 美味しいケーキを食べて寝ました。次の朝、猫は帽子をかぶって長靴を履いて魚釣りに出かけようとしました。おばあちゃんもおいでよ。おばあさんは、だって私は5歳だもの。あら、そうね、5歳だから魚釣りに行くわ。と言って、おばあさんは帽子をかぶって長靴を履いて元気よく猫と一緒に出かけました。野原はとても広くて優しい風が吹いていました。おばあさんはもう長いことこんな遠くまで来たことがありませんでした。花がたくさん咲いていました。おばあさんは花の匂いをくんくん嗅ぎながら、5歳ってなんだか蝶々みたい。ずいぶん歩いて川に来ました。猫はぴょんと川を飛び越えました。おばあちゃんもおいでよと猫は誘いました。だって私は5歳だもの。あら、そうね、5歳だから私も飛ぶわ。おばあさんは飛びました。おばあさんは飛びました。5歳のおばあさんは94年ぶりに川を飛び越しました。5歳ってなんだか鳥みたい。向こう岸に着きました。そしてもっと川下の広い川の方まで歩きました。猫はズボンを脱いで川に飛び込みました。あーいい気持ち、おばあちゃんもおいでよと誘いました。だって私は5歳だもの。あら、そうね、私も入るわ。と言っておばあさんも長靴を脱いで川に入りました。あら、スカートが濡れるわ。と言っておばあさんはスカートを持ち上げました。前掛けの中に魚が一匹入っていました。あらー、私なんて魚釣りが上手なんだろう。5歳ってなんだか魚みたい。おばあさんが立ち上がると前掛けの紐が水の中に入りました。すると前掛けの紐に一匹ずつ魚がぶら下がっていました。あらあら、あらあら、私なんて魚釣りが上手なんだろう。おばあさんはすっかり夢中になって魚を取りました。5歳ってなんだか猫みたい。猫もおばあさんもたくさん魚を取りました。ねえ、私どうして前から5歳にならなかったのかしら。来年の誕生日にもろうそく5本買ってきておくれ。とおばあさんは言いました。でもおばあちゃん、5歳でもケーキ作るの上手？猫は少し心配そうに聞きました。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
だってだってのおばあさん。 さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐野陽子さんの作品ですね、
はい、
でこの作品ねとても面白い作品なんですけどこの作品を選んでいただいた理由をお聞かせいただけますか。
はい、もちろんこのおばあちゃんが元気で可愛くてすごいなと思って、はい、選んだんですけど、はい、何度も読んでるうちに、はい、あこの絵本って大人向けかもしれないなって思うようになって、はいはい、なってきたんです、
はい、
それでだんだんなんかこう自分と重ね合わせるようになりました
まだまだ若いですけどね。
はい、っていうのはこう私たちってなんか年のせいにしたり、はい、こう女だからとかこうそんな理由でなんかやめてることとかって、
はい、なるほど、
あると思うんですね、はい、私なんか結構いろいろあるんですけど、はい、だからあこのおばあちゃんみたいに5歳になったらできることあるかなと思って、はい、読んでました。
あじゃあ自分を応援してくれるようなそんな内容だなって
そうです、
ね、今すごく興味のあるお話だったんですが、はい、私だったらやめていることって福永さんだったらどんなことですか。
そうですね、なんか、まあ、例えば、はい、こう絵本の教室でも、はい、これだったら難しそうだからやめとこうとか、
なるほど、
はい、好きなのにやめたりとかやっぱりあるんです。
ちょっと勇気がなくってやめてしまったりとか、はい、なんかこう自分で制約をかけているようなこともあるっていうことですか。
そうです、
はい
はい、だからあ本当この人みたいこのおばあちゃんみたいに、はい、すごいなと思って。
なるほど、
もう読むたんびに
元気になりますね、はい、本当ですね、はい、で多分ねこの作品に寄せてくださっている読者の方の感想の中にねこんなのがありましたので今の福永さんのお気持ちと一緒じゃないかなと思うんですが、気持ちの持ちようで人は何歳にもなれる、何でもできると考えさせられるお話でした。で子供は単純に99歳のおばあさんが5歳になるというへんてこなことを楽しんでいるのではないかなと思いますけれども、大人はさっき福永さんがおっしゃったように自分で何か制約をかけているようなことを取っ払っていろんなことに挑戦していけるのではないかなと思わせてくれるような作品ですねっていうようなそんな感想を寄せてくださっている方もいらっしゃるということらしいんですけども、福永さんもねそんな風に思われたということですよね。
同じ気持ちです。
なるほど。でもね、5歳になって飛んじゃったとかね、そんなことができたらいいなと私も思いました。
ね、5歳になりたいですね。
なりたいですね。5歳の頃の体重になったらどんなに軽いかなと。
確かに。
体が重くて重くて、そんなこと書いてませんね。すみません、失礼しました。はい。じゃあね、この作品読むときおばあちゃんの声だったり猫ちゃんの声もすごく可愛い声を出してくださってたんですが、どんなところに気をつけて読んでくださったんですか。
そうですね、やっぱりおばあちゃん、おばあさんが主人公なんで、
そうですね、
おばあちゃんがだんだん元気になってくれるように、
はいはい、
こう、まあ、自然な変化で聞いてる人がこう違和感ないように聞いてくれたらいいなと思って。
なるほど、はい、おばあちゃんがだんだん元気になるっていうところを表現したいなって、
そうです、
ね、あなるほどなるほど、ありがとうございます。で、ね、猫ちゃんの声もすごくかわいい元気な声を出してくださっていたんですが日頃何か声を鍛えるような訓練されるようなこともしてらっしゃるんですか。
何もしてないんです。もうただ教室に通って、はい、いろんな絵本をかなんか味わったり、他の方のを聞いて、
はい、
なんか艶のある声だなとか、
はい
はい、いつも聞かせてもらってます。
あそうなんですね、はい、じゃあいつもいろんな絵本をお家でも読んでらっしゃる。
あそれはありますね、なんか好きな絵本がいくつかあるので、はい、ちょっと気が向いて時間があるときに一人、はい、本読みみたいな。
なるほど、セルフ読み聞かせですね、
はい、
いいな、いいですよね、それすごく元気になりますよね私もやってます。自分で読んで自分で泣いてる、
いいですよね、はい、またやりましょう。
そうですね、 嬉しいです。じゃあ、あと一つだけ、ね、質問させていただきます。絵本を読むこともお好きでいらっしゃるということですが、それ以外に何か興味を持ってらっしゃることがありますか？
はい、私ハワイアンミュージック好きなんです。昔フラダンスとかちょっと習ってたんですけども。
そうなんですね、はい、素敵です、
はい。でフラダンスはちょっと断念したんですが、
今はやってらっしゃらない、
ね、やっぱり、はい、好きなので、はい、今度はウクレレに挑戦したいと思います、
いいな、弾いてらっしゃるということですね。
いやいや、したいなっていうところなんですけど、
これから挑戦、
はい、
いいな、ね、だってだってのおばあさんでも何でもできますからね、私たちもっと半分ぐらいの年なのでできますね。
はい、
ありがとうございます。じゃあね、今日はゲストとしてお迎えいたしました福永幸子さんに、だってだってのおばあさんを朗読していただきました。この後もお話お伺いしていきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
船を浮かべ二人きりで真夜中の
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。 FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。福永さん、今日は初めてのラジオ出演でしたが、いかがでしたでしょうか？
ありがとうございました。もうとっても緊張しました。
でもね、とても素敵な笑顔が目の前に見えて私も癒されました。
いやいや、いい経験、ありがとうございました。本当に
ありがとうございます、ね、緊張していただいて、奈良から、ね、一緒に参りましたけども、長旅でしたね。
はい、遠かったです。
ありがとうございます。で、福永さんがこれから挑戦したいなと思ってらっしゃること何かありますか？
ありがとうございます。さっきも少しお話ししたんですけど、ウクレレとかね、ちょっと楽器いいなと思ってまして。
楽器ですよね。
はい、
ウクレレってそんなに大きくない楽器ですよね。
はい、本当に、ね、ギターの赤ちゃんみたいな感じで。
そうなんですね。
もう思ってるんですけど。
ですよね。
はい、
どこかに習いに行こうかなって。
そうなんですよ。お教室も少しは見つけてるんですけど、はい、ただ中には本当に独学でやる人もあるみたいで。まあ、とはいえちょっと自分の性格考えたらきっちり通った方がいいかなと思ってます。
あ、そうなんですね。でもね、とってもなんか音色が優しくて、はい、でちょっとひょうきんなような、ね、
明るい
リラックスできそうな音色なので、自分で弾いても耳からも癒されてくださるんじゃないかなと思います。はい、絵本と、あ、絵本とコラボもいいですね。
いつか
ぜひ、ぜひ。ありがとうございます。ぜひ、ね、これからも私と一緒に絵本の素晴らしさを共有していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。お願いします。
ありがとうございます。今日は私の絵本の読み聞かせ講座で一緒に勉強しています福永幸子さんをゲストにお迎えいたしました。来週も素敵なゲストをお迎えしたいと思います。どうぞお楽しみに。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けいたしました。明日もあなたにとって素敵な一日でありますように。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。